新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書10章19節20節。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様は12人の弟子たちを福音宣教に派遣されました。使わされました。その際にあらかじめこれから宣教をに使わすけれども、あなた方は行く先々でこんなことに遭遇しますよということを予告し、警告、注意をされました。今日の箇所では18節。私イエスのために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。これはローマ総督、当時ユダヤの国はローマの国の属国でしたので、宗主国はローマ帝国。で、ローマの総督や、それから何人も王様たちがいましたので、王様たちの前にあなた方は福音を、イエス様のことを伝えていたら、その人たちの前に連れ出されると。そして福音を告げ知らせるために、またイエス様との関係のゆえに、あなた方は逮捕される、牢屋に放り込まれる、そして鞭打たれる。だけども、その時ユダヤの国の権力者たちや、あるいはローマの国の権力者たち、あるいは他の国の人々に、イエス・キリストがどういう方なのか、そのことをあなた方は証言するようになりますよ、と、そう予告を与えられました。イエス様とイエス様の福音宣教のために、イエス様の弟子たちは、キリスト教会は、何らかの迫害を受けるようになる。でも、そのことを通して、イエス・キリストの福音宣教というイエス様のお働きが、展開していくんだと。広がっていくんだと。これが神様が持っておられる福音宣教、キリスト教が伝わっていくと。そういう仕組みなんだと。こう聖書は言うんですね。イエス様にとっての福音宣教、キリスト教が伝わっていく。この仕組みと言いましょうか。神様ちゃんとデザインしておられるんですね。プランを持ってらっしゃいます。で、それが福音宣教のために使わされていくと、捕まって、そして迫害を受けるけども、これを契機として、それがきっかけとなって、イエス・キリストの福音がそのことを通して伝わるようになるんだと。そういう神様は福音宣教のが世界中に広がっていくと。そういうデザインと言いましょうか。プランを、仕組みをずっとご計画として持っておられたんだと。そうおっしゃるのです。イエス様が十字架で死んで葬られて、そして三日目に復活されます。天に昇られるわけですけれども、その直前に、弟子たちの前で復活されたイエス様がこうお約束されます。使徒言行録の一章の8節。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私イエスの証人、証言者となると。これはイエス様が十字架にかかってよみがえられて、そして天に帰っていかれる、その直前に お弟子さんたちにお約束されたことです。で、実際にそうなってるわけですね。イエス様が十字架にかかられたのは今のパレスティナです。そこからイエス様こそが救い主ですというキリスト教の信仰が伝えられていきまして、そして、と遠く離れているこの日本まで届いているわけですね、その知らせが。それで、キリスト教主義の学校も立っているわけです。これはイエス様のこのお約束が本当に実現しているでしょうっていうことなんですね。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。これあなた方っていうのは弟子たちです。教会です。そうしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私イエスの証人証言者となる。実際にそうなっています。イエス様の弟子としてイエス様の十字架と復活の証人証言者としてエルサレム、それからユダヤ全土、もっと先のサマリア、そしてそれからと遠くの地の果てに至るまで、キリスト教会、またキリスト教徒、弟子たちは、イエス様によって、イエス様のことを伝えるために、世界中に使わされていくと。これが、イエス様の福音宣教のプログラムといいましょうか、デザイン、プランです。で、その際に、今も先ほども申し上げましたけども、使徒言行録という書物が新約聖書にあるんですけれども、使徒言行録を読みますと、迫害を受ける。迫害というのは、イエス様のゆえに、あるいは福音を宣教するゆえに、いじめられる。痛い目に遭う、牢屋に入れられる、鞭打たれる、ある時には殺される。これ迫害を受けるという言葉なんですが、あなた方は迫害を受けることになると、私イエスを伝えることによってと。でもそれがきっかけとなって私イエスのことをそこで証言するようになる。こうやって、キリスト教信仰というものが世界中に広がっていくんだよと、イエス様はおっしゃいます。いくつもいくつも、特に使徒言行録を読むと、その例を挙げることができるんですが、もう今日は一箇所だけご紹介しますと、使徒言行録の8章に、ステファノという人の殉教の物語、出来事が記されています。ステファノというイエス様のお弟子さんの一人が、イエス様のことを伝えていると、ユダヤ人たちに捕まって、そしてイエス様こそが王の王、主の主です。この方こそが本当の神様です。そう伝えたんですね。そうしたら、ユダヤ教徒、ユダヤ人たちから憎まれまして、迫害を受けて、このステファノは殺されます。キリスト教会の最初の殉教者、それがステファノという人です。このステファノの殉教の直後、キリスト教会がこのままにしておくと、もっともっと広がってしまうから、だからキリスト教会を強く迫害しなければいけないと。そうやって、エルサレムから始まりましたからね。イエス様はエルサレムで十字架にかかって死んでよみがえられた。このエルサレムに最初にイエス・キリストを信じる人々、キリスト教会ができたんですが、このエルサレム教会に、ステファノの殉教がきっかけとなって大迫害が起こったのです。そうして、そうすると、キリスト教徒、 エルサレム教会の教会員たちは、エルサレムにいられなくなるわけです。そうして、難民となって、あちこちにこう逃げていかなければいけない。これを、離散キリスト教徒、ディアスポラと言います。で、ここにいたら、ユダヤ人たちに殺されちゃうからっていうんで、それで、エルサレム教会の多くの人々があっちの町にこっちの町に逃げていきますでしょ。で、逃げていくときにどんなことが起こったかというと、使徒言行録の8章の4節。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って行って人々にキリストを述べ伝えたと。このように、迫害に伴ってイエス様のお弟子さんたち、キリスト教徒たち、エルサレムの教会員たちは、迫害されて散らされていくんですけども、散らされていくことがきっかけとなって、エルサレムに固まっていないで、あっちの町、こっちの町に行って、キリスト教、イエス様こそが救い主ですという、この知らせを伝えるようになっていったと。もしそれがなかったら、みんなエルサレム教会でみんなまとまってたんじゃないでしょうかね。イエス様はそれを散らすわけです。迫害という、そういうちょっと嫌なことを通して。ここに主なる神様の福音宣教を進めていく、そういう一つの大きな世界宣教のデザイン、プログラムがあったんですね。キリスト社、キリスト教会は福音のため、イエス様との関係のために、国家権力、あるいはいろんな人々によって迫害を受けます。そして散らされて行きました。散らされるんですけども、今申し上げましたように、ただ逃げて行くだけじゃない。転んでもただじゃ起きない。散らされながら、イエス様の福音を告げ知らせながら、福音宣教しながら散らされていくんですね。そのために、神様という方は外圧をかけられます。外圧、外からのプレッシャーですね。アウトサイドプレッシャー。これを神様はしばしば教会に与えられます。国家権力による迫害とか、いろんな外圧、外からの圧力。これがないと、私どもはどうかと言いますと、私どもは平安な生活を望むわけです。仲良く、教会でまとまって、それで、このコミュニティの中だけで過ごそうじゃないかと。で、そうすると、イエス様のプログラムが実行しないわけですよね。イエス様のプログラムは、あなた方は聖霊なる神様によって力を受けて、ユダヤから始まって、そしてサマリアに行って、サマリアからさらには世界の果てまで、私イエスの福音を伝えるようになる。あなた方はそういうプログラムの中にあるんだよ、というのがイエス様のプログラムなんですけども、外圧がかからなかったら、エルサレム教会にずっとまとまっていたくなっちゃう。これが我々人間です。それがキリスト教会です。ですから、神様は何か外圧を与えて、そうして、キリストの福音が世界中に広がるように、そのように神様は押し出されるのです。突き動かされて、外圧によって押し出されるようにして、エルサレムからあの町、この町、サマリアまで行って、今度は地の果てまで行く。そういう時に、いろんな人々と会う。そして、 会う相手は、あるいは行った先々で捕まる相手は権力者だったり、ローマ帝国の指導者であったりします。どんな人に捕まって、どんな人々とこう顔と顔と合わせるようになるかわからないけれども、そうだとしても心配するなとイエス様はおっしゃいます。イエス様のご計画、イエス様のプログラム、これは先ほどから申し上げているように、あなた方は証言者となって、あの町、この町、そして世界中に至るまでイエス様の福音を伝えるように、それが私のプログラムなんだよと、こうイエス様は、神様は持っておられるんですけども、それが実現するためにあなた方は散らされていきます。散らされていったところで怖い人の前に立つかもしれません。嫌だなぁと思う人々の前に立つかもしれません。でも心配するなと。その時が来たら、私イエスが聖霊という見えない姿であなたの内に、あなたの心の内にどう語ればいいか、何を語ればいいか、その言葉、知恵、勇気、あるいはイエス様のことを証言するときに、こわごわ言うんじゃなくって、喜んで勇気を持って言えるような、そういう力もあなた方に与えるから心配するな、とイエス様はそうおっしゃって弟子たちを派遣されます。福音宣教の働きに。福音宣教に使わされる、あるいは私ども生活の中で、いろんな人々と会う。その時に、どう私が信じていることを語ればいいのか。私が語るべきイエス様についてのお話。これはイエス様ご自身が繰り返して申し上げますけれども、聖霊という見えない姿で私どもの心の中にイエス様がいてくださって、そしてこう話せばいいんだよということを、その時々に教えてあげるから、こうおっしゃるんですね。私も今こうやって皆さんの前でイエス・キリストのことを、聖書の話をしています。何にも心配しないで、牧師はここに立てばいいと。立ったら、イエス様が上から下ってきてくださって、その時に語りたいことをきっと心の中に与えてくださるから、心配しないでここに立てばいい。何の準備もしなくてもいいと。心配するなと。もしそういうことをここで言われてるんだったら、本当に牧師はハッピーです。しかし、ここで言ってることはそういうこととは違うんですね。心配するな。語るべき福音の言葉は、私イエスが聖霊という見えない姿であなた方の心の内に必要な時に与えるから。このイエス様のお約束は、危機に瀕した時のお約束なんですね。危機。これは英語で言うとクライシスと言いますね。危機、クライシス。思いがけないクライシス、危機に直面したとき、その時には心配するなと。どう語ったらいいか、そのことを私があなたに与えるからと。でも、クライシスでないとき、危機でないときは、よくよく準備しておけ。これが聖書の教えです。ペトロというイエス様の一番弟子は、ペトロの手紙というのが新約聖書にあるんですけども、ペトロの手紙1の3章15節16節で、ペトロは新約聖書の中でこう語っています。イエス様の一番弟子のペトロがこう言っています。聞いていてください。心の中で キリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに、敬意を持って、正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすれば、キリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは、悪口を言ったことで恥じることになるでしょうと。よく準備していなさいと。あなた何信じてるんですかと。キリスト教って一言で言ったら何なんですかと。あなたが信じてる神様ってどういう方ですか。イエス・キリストって一体どういう方ですか。なんであなた教会に行くようになったんですか。それを聞かれた時に、ちゃんと答えられるように、いつも準備していなさいと。で、それを語る時にも、偉そうに語るんじゃなくって、へりくだって、そうして、相手の方に敬意を持って、丁寧に答えなさいと。そういうように準備しておきなさいと。これがペトロの勧めであり、イエス様ご自身がそのように私どもに語っておられます。特に危機、クライシスに直面していないで、ある程度余裕のある時には、よくよく準備していなさいと。いつも思い巡らしていなさい。私が信じているイエス様の福音、これをあの方にだったらどう説明したらいいかな。この方にだったらどう言えば分かっていただけるかな。というようなことを、聖書の言葉、また私が信じている私の心の状態ですね。何をどう信じているのか。そんなことを思い巡らしながら、祈りながら、いつも備えていなさいと。そこで、今朝皆様方は、どういう状況にあるでしょうか。切羽詰まったクライシス、危機の状態の中で、ある方々と会わなければならないでしょうか。そして、イエス様の御心にかなった福音から来る言葉、対応、これに迫られているでしょうか。何か準備しようと思っても、もうそれが目の前に迫っているので、そのことを思うとドキドキして、もう準備どころじゃないと。そういう状況にあるでしょうか。もしそうだとしたら、イエス様はおっしゃいます。心配するなと。私が一緒にいると。その時になったら、あなたがちゃんと語るべきことを、あなたの心の内に私が教えてあげるからと。これはクライシス。危機の時です。危機に瀕している時です。でも大体の私どもは、ある方と会って話さなければならない。あの人にイエス様のことを聞かれたらどう語ればいいかな。それは、これから5分後にそれが起こる。のではない。明日かもしれない。明後日かもしれない。来週かもしれない。もっと先かもしれない。でも、あの方、この方にそういうことを聞かれたら伝えなきゃな、という場合は、よくよくイエス様にお祈りしながら、どう語ればいいか備えていなさい。これが聖書の教えです。ですから、そのあたりをちょっと誤解しないように、クライシスの時と、そうじゃない時と、神様の私たちに対する教えと言いましょうか。こういう心備えでいなさいというのは違うということですね。そして、何かの危機、クライシスが皆様方の身の上に起こる、あるいはお身内のうちに起こる、あるいは教会に、人生に、うわあ、こんなことが起こったということが、起こることがございます。で、そういう時に、 私どもは何でこんなことが起こったんだろうかと、その嫌なことですよ。何か嫌なこと、クライシスが起こったときに、このクライシス、危機の出来事の背後には、これは悪魔がいるんじゃないか、サタンがいるんじゃないかと、そう私どもはいつも思います。確かに悪魔は、サタンは神様によって用いられます。でも、さらにその後ろにいて、一切をご計画なさって導いておられるのは、主なる神様、イエス様です。そのクライシス、危機を通して、あなたを立ち上がらせて、そしてあなたを通して、イエス様の良い御業を実現させようとなさっているのです。あなたを通して、イエス様が愛の神様であられると。良いことをしてくださる。そのことを、あなたにあるピンチを、クライシスを与えることによって、あなたが重たい腰を上げて、そして、イエス様がどういう方であるかを、あの方、この方に伝えるように、イエス様が押されるんだと。外圧を与えて。だから、ピンチはチャンスだとよく言われますね。イエス様との関係でもそうです。あなたをピンチというある外圧によって立ち上がらせて、イエス様の救いの御業がなされるために、イエス様は私どもに様々な危機、クライシス、ピンチというものをいろんな形でイエス様を与えてくださいます。今週もそういうことがあるかもしれません。その時に、あららら、困った困ったと思って動転しても、もう一度静まって、いや、これはイエス様が私に与えてくださっている促しなんだと。イエス様が御業をなさるために与えてくださる外圧、プレッシャーなんだと。それがなければ私はずっとお部屋で縮こまって座って、テレビでも見て、カンファタブルな生活を、の中に浸っていますのでね。そうならないように、折々に、あるいはしばしば、ピンチを、プレッシャーを、クライシスを与えてくださって、イエス様の大きなビジョン、イエス様のプラン、プログラムが世界中に広がるようにと、私どもに折々に外圧を与えてくださいます。外圧があるとき、よし来たと。そう思って、何をしたらいいんでしょうか。どうのために私どもは今から用いられようとしているんでしょうか。イエス様に聞きながら、この一週も過ごしましょう。祈ります。主イエス・キリストよ、あなたはどんな時にも私どもと共にいてくださいます。そしてあらゆる危機、クライシス、外圧、アウトサイドプレッシャー、いろんなことを用いて私どもを立ち上がらせ、そうしてあなたの広く長く高く深い救いの御業を、私どもを通してあなたは実現しようとしておられます。どうか私ども一人一人、またこの教会共同体を通して、あなたの広く深い愛の救いの御業を日に日になしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。イエス様に祈り、歌いましょう。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌376番。